さあさあ時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日の相手は私ナラレント。
こんにちは、セバスチャンです。
今日もよろしくお願いいたします。というわけでさっき地震怖かったね、びっくりしましたね。
まあね、本当に
揺れた、だいぶ揺れた。どうでした感じ方は。
ブーンみたいな。
ブーンみたいな。
あ、でも揺れて、あ、でも3か4かなと思って、4かなって思った。
その時椅子に座ってたんですけど、うん、少し何かがぶつかったっていうか、建物が風で揺れる感じってあるじゃないですか、
うんうん、
あの感じが少し感じてきて、それがだんだんだんだんぐーって揺れが大きくなっていって、でそれで遅れてスマホの、うん、事前に来るやつあるじゃないですか、はいはい、地震がこれから来ますよみたいなやつ、はい、これから来ますってやつが来て、で揺れたって感じでしたね。震度4は絶対行ってないなと思ったけど、まあ、結構震度3でもほら沖縄って珍しいから、
うん、
震度3なんかしょっちゅう関東圏にいるときはもう来るんだけど、
うん、
沖縄では全然来ないもんだから、本当に世界の終わりなような感じがしますよね。めちゃくちゃ怖い。
あれが3っていうインプットをされましたね、逆に。
あ、本当に毎回でも忘れるんじゃない、ね、もうしばらく、うん、したらね、なかなか、なんかだってないんだもん、そもそもそういう地震がさ、
うん
うん、発生時刻が10時24分で、今日のね、うんうん、沖縄本島近海で、震源地として、最大震度は3、マグニチュードは 5.2、 深さは 40km、ということでした。この地震による津波の心配はありません。場所的にはね、中部かな、これ
なんか面白いところにあったよね、
うん、方で、名護市、沖縄市、うるま市、南城市、国頭村、本部町、恩納村、金町、中城村、西原町、与那原町、座間味村、八重瀬町ということで、が震度3と、震度2、那覇市は震度2らしいね、じゃあね、あれね。
あ、じゃあ、あれ2だ。
あれ2なんだね。
それを4って勘違いしてた、俺。
だから、来ないからさ、やっぱ勘違いするっていうか、うん、でかいって思うよね。
思うね。
うん、だって、1とか、ちょっと感じたぐらいのことばっかりだもんさ。
うん。
うん、マグニチュードもだから 5.2 だからね、いつもは震度1とかの我々からすると、すごい、揺れでしたよ、うん、沖縄本島近海って。トカラ列島の近海、トカラ列島のやつも、うん、実はその今日の深夜か、うん、まだ未明1時7分頃にも震度1があったみたいだね。寝静まってる頃だと思うんだけど、
昨日なんか奄美であったのが誤報かなんかみたいのってニュース出てませんでした。
奄美のやつは今ここに出てないので、トカラ列島のやつが今1時のやつが出てるんですけど、
うん、
それがってこと、これが奄美なの。でもこれはちゃんと記録として残ってる。
なんか奄美でマグニチュード7みたいなのが出て、
あ、それはもう明らかに誤報だったかも、ね、うん、
誤報だったニュースでした。
まあでもマグニチュード7っていうのも結構普通にあるみたいだね、うん、近くじゃなくてっていうのがあるみたいで、うん、というわけでコメント、自転車の店太郎さん、レン君、セバさん、こにゃにゃちわ
こにゃにゃちわ、
長谷川淳さん、慰霊日の日イブ、慰霊の日イブということでね、
うん、
慰霊の日のイブって言わないでしょ。、うん、しかもイブってその夜って意味だからね、
うん、
イブだとしたら今夜からだから、うん、長谷川淳さん、新藤さんは、ピーピーグワ、ピーピーグワって何。
まあちょろいって感じなのかな。
ピーピーってちょろいってことなの、
わかんない、
笑
ってるからね。
ルルロキナさん、地震あった、まあ、感じない人もいるんだろうね、うん、
外の人はあんまりやっぱり移動中だったりしたらわかんないかな。
強いんじゃないと、もしかしたら強すぎる人はそんな小さな木はわからんみたいな。
それか同じあれで揺れているとかね。
あ、同じ揺れを持っている。
そうそう、
波長をね、
波長を合わせている
なんだ、 F 分のなんとか揺らぎみたいな。
吸収してる。
なんか揺らいでんの、吸収してる。
うん、
うん、ルルドーキナーさん、車が揺れたけど強風かと思った。あ、でもそんな感じでしたよ。風が、強い風が吹いたのかなって最初感じるレベルだったね、
うん、俺も家だったら、普通に風強い日そういう揺れ方するからね、
うん、そう、車に乗ってるなら感じない。震度3、車に乗ってるなら感じないか。
車乗ってて感じるのってどこら辺ぐらいからだろう。
いや感じるでしょ、普通に運転してたら感じないかもしれないけど、車揺れるんだから、めっちゃ何柱とかないから、だから
走ってたら
ってことだよね、
うん、
でも気づく人は気づくと思うよ、うん、ルルル沖縄さん、悟空ですか。悟空ね、ちょっと飛んでるからね。
あ、じゃあドラえもんも気づかないかもしれない。
気づかないね、ちょっと飛んでるからね。
ドラえもんも
飛んでる系は気づかないね。、うん、 まあ、地震があってこれが今は言わないけどね、前震とか本震余震とかね、
うん、
その大きな地震が来る前の予兆なんじゃないかとかね、もう心配になるよね、
うん
うん、まあ、どうなるか分かりませんけれども、いつだって備えはやっぱりしておくもので、みんな十分備えをしていてほしいなというふうに思います。地震の備えについてはね、もう何度も何度も繰り返し言われていると思うんですが、台風の備えと近いところもあるし、いざって時は、ね、すぐ抜け出せるようにっていうかね、建物から出ていけるようにとか、持ち物も用意しておくようにとか、まあ、一番いろんなことは調べれば出てくるんだけど、忘れがちなのはみんな、薬とかね、メガネとかね、身につけるもの、メガネとかないともう、僕だってメガネだから、うん、メガネなくなっただけでもう弱体化しますからね、うん、もう弱いですよ、もうだって見えないんだもん、前がね、前が見えないなんてもうとてもじゃないけど大変じゃないですか、
もうやばいね、う
ん、だからメガネ絶対忘れないでねって思うんですよね、はい、というわけで地震もあったということで、今日の特テーマじゃあ発表していきたいと思います、はい、今日の特テーマは、よく利用させてもらう店プルプーでお送りしていきたいと思います、はい、皆さんがよく、利用させてもらう店、あったら教えてください、コンビニでもいいし、本屋さんでもいいし、雑貨屋さんでもいいし、ね、飲食店でもいい、みんながよく行く店、よくお金を落とす、店っていうかね、お金を払ったりとか使ったりする店を教えてください、どんなジャンルがあるのか僕も気になりますけれども、皆さんのお店ね、知りたいなというふうに思います、ちなみに僕がよくお金を落とす店はですね、那覇市あけぼのにありますライフセンタービブロス堂というところ
で、宣伝やないかい
違う違う、待って早いから宣伝させてくれよまず、はい、いうところでね、だいたいお金を使ってますね、コーヒーをね行くとね、僕はコーヒーとか買いたくないタイプ正直カフェでお金使うのが好きじゃないタイプの人がカフェやってるから、本当は水飲みたいわけ。うん、だってそんなお金持ちじゃないしさ、
うん、
だからだけど行ったら、あれ使わないんですかって言われるから、もう毎日ペイペイしてるわけそしたらもうすごいお金になるわけよね、もう一つ家賃借りてんじゃないかってぐらいの感じになるわけよね、
社長なのに、
もうしんどいですよ社長なのにサービスじゃないんだよお金使うんだよ、当たり前なんだよね、社長がやっぱ一番お金使うっていうか、お金ないのにね、だからそこでやっぱお金使ってますね。カフェとか、ほらなんか仕事する人たちがさ、
うん、
こう外でやるってなんて言うんだっけ、リモートワークじゃなくてコワーキングだ、なんかどっか別のとこ行ってさ、
うん、
それでスタバとかだったら500円払ったらコーヒー一杯で粘ってその場で仕事し続けられるじゃん、
多分そういう人たち受験テスト勉強とかもそこでやってたタイプですよ、
うんうん、まあ、そういうのもいるけど、国際通りのスタバなんてビジネスマン結構おるので、
うん、
出張の人とかね、だからそういう感じで使ったりとか、なんかみんながどういうふうにお金を使ってるのかっていうのを教えていただければ嬉しいなというふうに思います。別に何かの研究してるわけでもないので気軽に教えてくださいというわけで、今日のトークテーマはよく利用させてもらう店、皆さんのよく利用させてもらう店教えてください。この番組は YouTube ライブ、ツイキャスを通して映像配信してますよ、ぜひ映像の方もご覧ください。またポッドキャストやってます、 iTunes、Spotify で、お聞きいただけます。どちらも FM 那覇トークランチョンビートと検索してみてください。またリスラジオアプリ、お手持ちのスマホにリスンラジオと検索していただきますと、世界中どこかでもお聞きいただけるリスラジオアプリがございます。無料ですのでぜひともダウンロードして聞いてみてね。今日もトークランチョンビート始まるよ。
那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは、卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
FC 琉球ラバーズ、
毎週聞いてね
FC 琉球ラバーズ、
うがい手洗い
FC 琉球ラバーズ、
絶対聞いてね
FC 琉球ラバーズ。
一人一人の小さな気持ちが集まって大きな力に変わっていく。困った時はお互い様、
困った時はお互い様よ、赤い羽根今日
小灯募金。
沖縄県に住んでいる小学6年生までのあなたへ、未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
ジャズと沖縄民謡の素敵な出会い、中村夏樹トリオのファーストミニアルバム Fly Me to the Moon、 音楽配信サイトにて好評配信中。
時刻は12時11分になりました。トクランチョンビート、ここからお天気予報のコーナーです。沖縄本島中南部の今日の6月22日のお天気は曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴います。風は南西の風、波は 1.5m のち 1m、 降水確率は12時から18時まで 50%、 18時から24時まで 50% となっております。日中の最高気温は30度です。というわけで今日も雨が降るかもという感じですよね。注意報警報ですが、沖縄本島地方では急な強い雨や落雷に注意してくださいとのことでございます。沖縄本島地方は梅雨前線の影響で曇っており、雨や雷雨となっているところがあります。本日22日から23日は、梅雨前線の影響によって湿った空気の、空気が流れ込み、その影響で曇り雨の天気となる予定でございます。はい、というわけでまだまだ梅雨の、様子が続きますけれども、皆さん気温も30度高くなっております。湿度と、ね、気温が高くなってくると熱中症の方も心配です。皆さん十分体を気をつけて、体を大事に気をつけてください。
はい、
潮の方も見ていきたい、潮位の方も見ていきたいというふうに思います。今日6月22日の潮位ですが、満潮時刻が、22時24分夜10時24分となっております。干潮時刻がこの後3時49分、この後3時49分となっております。潮は中潮、日の入りは19時24分となっております。以上、お天気予報と、潮潮位のコーナーでした。それじゃあコメント読んでいきたいと思います。ルルル沖縄さん、予備のメガネが、予備のメガネの予備があると安心だねってことでね。そう、予備の予備の予備まであると安心ですよね。僕は予備の予備持ってないんですよね。
あ、そうなんだ。
割れたらもう覚悟決めてる、もう腹決めてるこのメガネを割られたら自分は終わりだっても思ってる、無力だと知ってる、
うん、3つ4つはあるよ俺。
俺も傷ついたメガネはあるよ。
あ、傷ついたメガネは、
うん、古くなったメガネは捨てないじゃん。だって
それでもなんか気分とか服によってなんか変えたりした方が良くない？
だってどうせ顆粒子しか着ねえんだもん。
色に合わせてさ。
色に合わせてって、そんな持ってないカラフルな今日は青色の服着てるから青色で行こうみたいなね。
うん、そうそう
そ
う、
そんなんないわ。無理でしょ。何個持ってないけ
ど。今安いのあるじゃん。結構5000円ぐらいで買えるじゃん。
まあ、やっぱ種類の人は違うな。5000円だって。
いや、プレス5も
簡単だよな、
持ってる人には。
5000円だってよ僕のスイッチとプレステ5は僕が買ったと思ってるんですか僕には何も持ってないんですよ。いろんな人からのね、贈り物なんですよ、
うん、じゃあみんなで。
僕の洋服だってね、うん、僕の持ってる、僕が持ってるものってほとんどもらったものなんですよお下がりとかもらったものとか。
お下がり存在する。
パソコンでもそうだし、うん、パソコンだってリースだもん、自分のものじゃないもんね、
うん、
何にも持ってないですよ。それもね、5000円って簡単に言うからね強いな強い、うん、メガネ何個持ってるんですか。じゃあおしゃれメガネ何個持ってるんですか。メガネだぜ、まあ、メガネ
30個ぐらい
この通りにあがりえメガネさんがいるから、そのメガネ、あがりえメガネさんのことを応援したいし、うん、メガネのことは悪く言いたくないけど、そのいや、メガネに俺1個で十分だな あのおしゃれメガネ何個も買えないよ。
同じやつさ、うん、やってたゆ広がってくんじゃん、ゆるくなってこない。
なってこないですよ。僕はだってどんどん自分の体が大きくなっていくからなっていかないです。
外用と家用はある程度分けたりするな、
うん。今日のトークランチョンビート、トークテーマがよく利用させてもらう店ですけど、はい、じゃあ局長はメガネってことでいいですね。
なんで
だってメガネよく買ってんでしょ。
いや年に1回も行かないですよ。
年に1回も行かない。年に1回でじゃあいっぱい買ってくるってこと。
ここまで生きた中生きてきた結果ちょっと増えたっていう。メガ
ネ大人買い。こっからここまで
1回で何種類も買わんわ。
今日のトークテーマ、はい、よく利用させてもらう店。皆さんのコメントありがとうございます。マサさん、よく利用させてもらう店、毎週の食材の買い出しでビッグを6店店舗の名前まで、最近は推し活でサイバーボックスのアウトプットを利用しています。あ、推し活もしてるんだ、いいですね。趣味にね、だからそういうお金を使ってるっていうので、サイバーボックスアウトプットとかね、ライブハウスでね、あ、行ったりとか、はい、いいよね。で、食材の買い出しだね。そう、確かに食材の買い出しどこ行ってんのだよね、うん、僕週に1回業務スーパーですね。
ああもう、うん、まあ、まとめ買い、家族多いからな、
う
ん、
そうで、安いしだってとにかく、
うん、
で別に俺一人暮らしでも業務スーパー行くと思うよ。
まず消費できる
できるでしょ。だって鶏肉と卵と納豆とってもう基本的に買うもの決まってて、鶏肉は2キロ買うんですよ。
ああそうなの。
国産胸肉ってやつ、うんうん、2キロ買うんですよ。でも国産胸肉2キロ買って、あの胸肉のブロックが6個なんですよ、
うん、
その6個を冷凍庫にしまってたらもう1週間経ったらすぐなくなるっていうか、別に1週間過ぎてもいいし肉ってどうせ買うじゃん、
うん、
とかね。あとはひき肉とかもまとめて買うと安いしね。毎日食うから、うん、食うものはまあいいんじゃないかなって思って行きますね、うん、スーパーとか。
絶対やっぱ得だなと思って多いの買ってもやっぱり余らすな。
肉を余らすってどういうこと。
やっぱなんか
消費、どうせ食うでしょ1年経てば。
1年はもどうよ、
持つよ別に。普通持つ、冷凍してんだから、
うん、
だから好きな時に食えばいいんだよ。だって局長 FM なの冷凍庫にいろいろ入れてんじゃん。
そう1年も入れてないわ。
あれだっていつでも食えるように入れてんでしょ、
うん、
だからあんな感じよまさに。
うん、
全然で1年経つわけないじゃん肉食うのに。肉どんだけ経ってんだよ。肉立ちしてんの、肉を立ってんの。あとは雑貨系だよ。雑貨っていうか生活消耗品関係はビッグワンですよね、やっぱり、
うん、
ビッグワン楽しいよね。あそこ入ってさ、洗剤とか石鹸とか歯ブラシとか歯磨き粉とかさ、うん、なんかもう生活用品大体あそこで買うんだけど、
うん、
あそこ行くとなんかもう全然買わないものとかもいっぱいあるから、うん、なんかドン・キホーテみたいにさ楽しいんだよね。
まあね、
こんな売れるのこんなのみたいな。こんなところにダンベルあるとかね。面白いんだよね、本当に楽しい。あれは
ワクワクしたよな。
そうそう、
ね、ちっちゃい時はさ、うん、ビッグワンでさ、ゲームってたのよファミコン。だから
そうなので
買わない時でもこのビッグワンのガラスケースの中のファミコンのカセット見てたわ、
楽しそう。昔はあったようなゲームショップってな、
ビッグワンがそれだったわ。
そうだったんだ。昨日ビッグワンって昔ゲームソフト売ってたんだ。
ゲームソフトも売ってた、まあ、今ある中にゲームコーナーがあるって感じ。
じゃあスーファミとか出るときはみんなビッグワンで並んでたりとかしたの。
スーファミの時もあったかな、うん、
僕は子供の頃はゲームショップっていうのがあって、うん、僕の子供のところのゲームショップの名前は桃太郎っていうゲームショップだった。
ありそうだな。
桃太郎っていうゲームショップで、うん、もう入り浸って、うん、あそこほらプレイステーションとか64とか置いて、うん、でずっとその体験版っていうか、うん、まあ、そのやらせてくれるわけよね。今もほら漫画倉庫でそういうとこあるじゃん、
うん、
あれに一日中入り浸って、うん、風来の試練とかジョジョ三部の格ゲーのやつとか、
うん、
あとはなんだっけ、ギターフリークスとか、ギターフリークスっていうギターのゲームあったね、うん、とか、もうずっと1日いたもんね、1日ずっといて、で、やり続けたみたいな、
うん、
ないもんね、今、そういうのね、この普通に、ショップがない、なくなっちゃった。
あ、でも、今だと漫画倉庫とか、
だからそうゲオとか、スタヤとかになっちゃったでしょ、うんうん、もうああいう、そういう個人の
ない、
お店もない、カードショップみたいなところも、もうだからビッグワンとかさ。
うん、
ビッグワンじゃない、漫画倉庫とかさ、ツタヤがやってるじゃん、
ね、専門店がなくなってきたってことね。
専門店っていうか個人がやってるような、うん、ゲームショップみたいのがなくなっちゃったよねと思ってね。なんか大きいところに統合されていったよね。 ビッグワンがそうだったんだ、知らなかったな。ビッグワンなんかいいじゃん、めっちゃ。じゃあ子供の頃からファンが多いんだろうね、ビッグワンは。じゃあそういう意味では
多い、
結構そういう路線あったんだ。
あった、いろいろ、うん、昆虫持ってたよたまに。
昆虫売ってんの？虫？
カブトムシとかあったと思う。あ、ごめん、これ曖昧だからやめとこう、うん、
何でも売ってる感じはあるけどな、さすがにね、嘘はやめといた方がいいんじゃないですか。
めっちゃ言ってたから、
さすがに嘘はやめといた、うん、
もうちょっと売る覚えはやめとこう、
うん、でもペット用品とかもね売ってるしね。別にこれ今あのビッグワンの宣伝してるわけじゃないんですけど、うん、普通にビッグワン近くだから、うん、よく買いに行くんで、その生活症も安いしね。最近野菜とかさ、
うん、
あの肉とか売り始めた、
売り始めてるね。
びっくりした
よ、スーパーに。半分スーパーだよね、
あれ。安すぎて、うん、ビッグワンのだからその、業務スーパーが大量に買わないと安く手に入らないところをちょっと小分けにしてくれてる感じがいいんだよね、
うん、刺身とかも売ってるよね。
そうそうそうそう、うん、馬刺しも売ってるし、馬刺しは 100g666円なんだよね。なんか多めなんですよね。ちょっとだけ買えればいいのに、うん、666なんですよね。で、まあ、そういうのも初めて、野菜も安くてね。
野菜も安い、
ああ野菜スーパーで安いぞ。
あれよね、なんか農家から直接入れてそうな感じよね。
なんかやってるよね、
うん、
なん
か
あんな安いこ
と、個人のやつ売ってる感じがするわ、
うん、
社員の畑かもしれんよね。
アンチ JA かもしれない。安すぎて、
うん、
だからビッグワンはいいね、確かにね、すいません、ちょっと話、まあ、脱線はしてないんだけど、コメントね、ルルドキナーさん、ビッグワンとリューボーかなって。リューボーもねいいよね、レジの仕組みがよく変わったりとかさ、
うん、
あとなんだっけ、まあ、やっぱ僕の中ではあのスーパー界の中では、うん、スーパーの中ではちょっとお高めで、
うん、
ちょっとお高めだけど品揃えが豊富で、
うん、
っていうところの立ち位置なんだけど、品揃えがやっぱ豊富だから楽しいんだよね。醤油だけでどんだけ棚作ってんねんみたいなね、うん、そんなに醤油の品揃え必要かみたいなぐらい醤油がいっぱい並んでんじゃん。
それはこっち久茂寺、
久茂寺もだし、うん、あっちの新都心というかもだし、リューボーって大体そうだよねって感じ、
うんうん、うち尻リューボーだな、
うん、すごく品揃えが多くて楽しいんだよね。やっぱさ、お店って品揃えが多い方がいろいろ歩くしさ、なんか楽しいよね、いいよね、うん、当たり前のことだけど、安いのもいいけどさと思うな。長谷川淳さん、西を読んでいいやつか、大丈夫か、西町1丁目の AZ ビル3階のカラオケバー K では、もうめっちゃ説明してるんけ、
うん、
住所、住所、場所しっかり言って、西町1丁目の AZ ビル3階のカラオケバー K では一昨日から17時から21時まで60分飲み放題プラスフライドポテト付きで777円やってる場合よっていうことで、
じゅんさん、このこういう情報
差し金だ、
入れてくるような
差し金だろこれ、うん、すごいな、60分飲み放題でバーだからお酒もってこと、
うん、
777円っておかしくない
ね、
やば、へえ、しかも21時までだよ、
うん、
17時から18時までじゃなくて、何これ、行く、
あだからこの中の60分飲み放題
だから8時から行ってもでしょ。
あ、そうそうそう、
普通ほら早ければ、うん、あの安くなってるけど、8時から行って8時9時で777円ってやばくない、
うん、
安っ、すごいね、やっぱ宣伝するのこれぐらいしなきゃいけないのかね。あのビルのそのバーって結構いいあれじゃないの、見た目っていうかかっこいいとこだったんじゃないかなと思うけど、たけしさん、コメントありがとうございます。今日はこれから会社に出社するので、その前にパクパク焼き餃子とプリプリ水餃子の相盛り定食を食べながら見ています。ちょっと待って、パクパク焼き餃子とプリプリ水餃子の相盛り定食って名前がすごいな。
いやでも美味しそうじゃん。
いやいや、てかどんだけ
これ三角食べするのかな。
すげえ食うよな、三角食べね、水餃子、あ焼き餃子、スープ飲んでご飯食べて、
水餃子
焼き餃子、あどっちも美味しいなって。へ、うん、こんなんあるんだ、餃子食堂。これは面白い情報だな、うん、沖縄にはないんだろうな。ですね、コメントですね、いろいろ、あの今日のトークテーマ、よく利用させてもらう店なんですけども、長谷川淳さん、那覇と近くのフルーツグルメバーガーリッターでは、 今日から2週間 FM 那覇下地七重の晩御風を聞いたでラテがいただけるそうなバーガーかケーキ頼んだ方にね笑ってことで那覇ってすごいお得な情報がいっぱい出てくるんですね。
出てくるね。
全然関係ないところに FM 那覇聞いたって言ったらなんかあーってなるのかな。どうなんだろうね。
先週の晩御風の得点がすごすぎて、うんうん、ちょっとなんか教えきれないレベルになっちゃったかな。
静かなるどんちゃんさんコメントありがとうございます。ゲームウォッチ、オクトパス、ポパイ、西部警察あったな。ビッグワン、ビッグワンに、
うん、あったあったあった、あった。懐かしいゲームウォッチ。
ルルルオキナーさん、局長が子供の頃ビッグワンあったんだねってことで。
ありましたね。
そうなんだ。じゃあ、うん、戦後すぐできたっていう感じなんですか。
うん、俺戦後すぐの子か。
すごいですね。
うちの親と同い世代ってことか。
見た目よりっていう、うん、ルルル沖縄さん、ゲームはジャスコかハローマック。ハローマック沖縄あった？
何ハローマック？
ハローマックっておもちゃ屋さんだよ、ライオンのマークのさ。
ないとか、ない
ないのか。
トイマートってあったな。
あの靴流通センターは何だったんだろう。あ、トイザラスもあるよね。
今テンブス前の、 あのマキシのバス停あったじゃん、
うん、
あっちがその個人店のファミリーコンピューター屋
だった。あ、そうなんだ。
トイマート、
へえ。
あっちで買い取りとかやってたね。
面白いな。
うん、
ルルル沖縄さん、リューボは県産の野菜のコーナーがあってすごい安かったりして良い。あの県産のね、なんか直送みたいなとこあるよね、確かに、うん、すぐ近くのところ。あそこ安いよね、いい時あるね、めっちゃね、
うんうんうん。
静かなるどんちゃんコメントありがとうございます。昔実家の近所の酒屋にガンダムプラも売ってて、万引き防止か高い棚の上に商品が積んであって、子供の僕は取れなくなってて、そこの店主のおっさんがトンチンカンで人気のシャア専用ズゴックを取ってくださいと頼んだら、人気のないズゴックを何度も取って持ってくるから困ったことありますって。
何か分かんないんだね。
いや、分かんないか、うん、分かっててやってんのか、うん、ズゴックとシャア専用ズゴック取ってくださいってに、あ、はい、ズゴックですって、違うってズゴックだってっていうくだりを何回もやってるでしょ。ほんとこいつって、うん、にそれじゃないってって言ってる子供のね、うん、姿が
一緒だろってズゴックもズゴックも
違うんだって、うん、シャア専用のズゴックなんだってっていう感じ、うん、何回もやり取りしましたって来てるじゃんコメントで、うん、それはひどい。あのずるいよね、昔 の、 あの商売のさ、うん、抱き合わせとかさ、
抱き合わせあったな、
ちょっと違かったりとかさ、
ドラクエとかモエプロとかだった
な、ね、思いますけど、うん、ちょっとニュースの、ね、コーナー飛ばしちゃったんですけども、ね、このちょっと話が面白くて、こっちの話の方に、ね、行っちゃいましたけどもね、あの昔のね、うん、店の話になっちゃいましたね。なんかでもよく利用してたってことよね、
うん、
今だってそうだよな、よく利用してた店教えてって言ってもさ、だんだん統合されていってでかい店になっちゃったもんね、
うん
うん、ゲームソフト買いに行くったって今ほらもうクラウドっていうかダウンロードじゃないですか。
ダウンロードだね。実物はないよね。
ファイナルファンタジー16昨日の夜だって、今日の夜0時
22時2日の0時
だからもうされてんでしょ。もう朝までファイナルファンタジー16やってたやつらがおるんやろ、
もう半日経ってるよ
ね、うん、もう下手したらクリアしてる。
12時間でき
るの。12時間ではクリアできない。ムービーが多いからどうしようもないもんな、うん、あれな。
で それに合わせて任天堂もなんか11時になんかやったんでしょ。
何当てつけたの。
当てつけた、
何を どうやったらファイナルファンタジー16どうやったら、
そう、昨日の23時になんかお得 な何かを出す。
無理でしょ、ファイナルファンタジー16のためにお金をさ握ってる人が、うん、そこでスイッチ出て なるんか。いやー相当でしょ、うん、そのタイトルに勝てるってなったら何、もう任天堂じゃないもんね、ドラゴンクエストもね、
うん
うん、スクエアエニックスでしょ。いやすごいね。いや欲しかった、やりたかったな。ファイナルファンタジー16とかさ、ファイナルファンタジー時代もほら予約特典とか、うん、そのゲームショップとかで買ったりとかしていろいろもらえるやつ楽しかったよね、
うんうん
うん、ゲームそれこそコンビニとかもやつだしね、
うん、
だからファイナルファンタジー16がコンビニのこうところにこう旗があって、この発売中予約受付中みたいなの見たときにすごい懐かしくなったな、はいはいはい、
ああ
まだ同じことやってんだって思ってさ。
でも10の CM が一番残ってるわ心に。
10な、
うん、泣けそうなやつ ね、
うん、僕ないんだな、
うん、
あルルロキアさん、あよく利用するのはアマゾンだ。そうそうそうなっちゃうんだよな。、うん、だから昔の話した方がやっぱいいっちゃいいではあるよね。
ちなみに ね一番言ってるのはあの こっちの純駆動の4階の100均で、うん、FM 那覇の半分はそれでできてます
よ。いやいや、そんなことないだろ。全部100円で買えると思うなよ。
全部100均で買ってます、うん、はい。
さあ、というわけで時刻は12時30分になりました。今日は、駆け足沖縄のゲストが来ております。今日は NPO 法人チムチュラゆいまる連合会から、ゲストが来てますので、那覇市の歌を聴きながら少々お待ちください。準備します。
けぼの清き民なみの港にぎをもも船や町は日高の数まして。
さあ、時刻は12時12分になりました。トークランチョンビート、架け橋沖縄、沖縄の支援をし、あ、支援を紹介しつなぐ架け橋沖縄の今日のゲストは NPO 法人チュラチュ、あ、すいません、チムチュラゆいまる連合会で、下地さんと八木さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。すいません、チムチュラゆいまる連合会ですね。
ちょっと長くてごめんなさい。
いえ、大丈夫です。あの立ちつってとかうまくしゃべる喋れないだけなんで、ありがとうございます。というわけで早速なんですが、この NPO 法人チムチュラゆいまる連合会って、はい、どんな NPO なんでしょうか、教えてください。
はい、これは私の方から、私は理事長をさせていただいてます下地弘也と言います。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、活動のきっかけっていうことでいいんですかね。
あ、いや、あのこの NPO がどんな NPO、 どんな活動をしてるかでは、
あの主にですね、食育だったり、
はい、食育、
はい、あと障害福祉についての NPO になりますね。
は
い、
その食育ってどんなことをされてるんですか。
これちょっとまた後でお話ししようかと思ったんですけども、はい、あの私は4年前に、はい、あの脳出血っていう病気を発症してですね。
え、脳出血。
はい、で現在は左半身麻痺の身体障害者としても生きてますんで、はい、
そうなんだ。
はい、はい、でそれで、はい、その経験を生かしてですね、
はい、
でちょっとあのやるべきこととか明確になったので、
はい、
それで NPO っていうのを作って、
はい、
そういうのを発信したりしてます。あの要は、先ほどもちょっとお話ししたんですけど、はい、あの病気を引き起こしているのは、
はい、
食生活だったり生活習慣っていうのが分かってきたので、
ああなるほど、
はいはいはい、それを引き起こさない、
うん、
要は私が身体障害者になって、
はい、
あの4年前は普通のごく一般の人だったので、
はい、
で私は障害になるっていう予定もなかったんですよ、
はい、
なのでそれを食い止める事業っていうことでやってます、う
ん、なるほど。つまり、はい、食育っていろいろあるけれども、
う
ん、健康のところに比重があるってことですね、
はい、
においた、食育活動を行っておられるっていうことですね。
そうです、はい、
早速今もちょっと話にあったんですけど、じゃあ、はい、そのきっかけですよね、どうしてその、はい、そういうことをしようと思ったのかっていうことで、
はい、
今コメントでもね、脳出血、あらら、そんな風に見えません、若いのに素晴らしいですねとか、
そうなん
です、静かな
うどんちゃん
さんとかね、あとはルルドキナさんがマグネシウム取ろうとかね、
そう
なんかもう先駆けてなんか栄養のこと話してる人たちがおるんですが、
はいはい、
下地さんはその、はい、どういったこのいきさつがあって、まあ、そういったあの食に関して、そして障害を抱えてどこに、
あの私普段ですね TikToker としてもちょっと実は出させてもいただいてるんですけども、
そうなんだ、はい、TikToker なんですね。
TikToker なんですね。あんまり有名ではないんですけど、
あの可愛くてごめんとかです
そんな感じです。実はちょっとこんな感じで踊ってもいます、はい、
踊ってもいますね、はい、そうなんですね、はい、TikToker、はい、
TikTok、まあ、横にいる八木幸子さんも TikTok もしてるんですけど、
二人で、
はい、で踊ったりもしてるんですけど、
はい、
ごめんなさい、何でしたっけ、
あの支援を始めたきっかけ、
あ、きっかけ、きっかけ、
うん、で TikToker でした。
あ、そうです、あの、はい、それでもちょっとバズってもいるんですけど、
お、
多分総合的に1000万回再生されてる動画がありまして、
すごい、
はい、
1000万だよ、うん、
それがですね、私はこれで公共の電波を使って言っていいのか分かんないんですけど、
はい、
あのファーストフード店を1年間、
はい、
毎日5回食べる生活をしていたんです
すごっ、
はい、そういう生活をしていたら、う
ん、企画でってこと、
企画でではないです、好きでです
素手
素手です、
TikTok にそれを載せてたわけじゃなくて
ではなくて、そういう私もともと営業職してたので、はい、ストレスがすごいあったみたいで、あ、
そうなんだ、僕勘違いしてた、はい、素でやってたんですか、
素で
っていうかそのほら、え、何コンテンツとしてさ、うん、誰かにそれをやってたわけじゃなくて、
ではなくて私は当時ストレスを、はい、ストレス解消ですね、ストレス解消するために、
そういうことか、
はい、あの、はい、もちろん、うん、朝昼晩しっかり野菜を中心に食べて、はい、ジムも契約してジムも行って走りに行ったりもしてたので、はいはい、一応私の中で当時完璧に、うん、まあそのファーストフード店5回以外は完璧にやってました、
ね、運動して野菜食べて、
運動して野菜中心に食べてっていう、
有酸素も無酸素もどっちもちゃんとやって、
そうです、
うん、でハンバーガーっていうかその5食以外はっていう、はい、
突然にこのなったんですね、脳出血っていうのが、
脳出血が突然になった、5食食べ続けるっていうのは、
はい、
だ野菜とかは食べて、
朝昼晩は野菜食べます、なので計私8食食べてました
8食食べてるっていうことで、はい、ちょっと具体的にもうちょっと何食べてたのか教えてもらっていいですか。
あの、はい、野菜中心なのでレタスとかあのサラダ、
はいはい、
まあ、チキンサラダみたいな
の
とかを自分で食べたりとか、うん、体に気をつく、まあ、その5回以外は体に気を使っていました、
は
い、
5回は
?5 回はもうストレス発散ですよね、うん、
はい、
で私今でもそういう活動、そういう食育活動してるので、うん、そういう病気になってる方々っていうのの共通点を見つけたんですよ、
は
い、でそういう当事者を50人ぐらい集めてですね、はい、そういうのを、ね、
うん、
皆さんに、はい、問いかけるんですけど、はい、倒れる前、
うん、
例えば水分補給してましたかっていうと、
あ、
はい、皆さんしてましたって言うんですよ、
はい、
じゃあ何飲んでましたかっていうと、うん、大体がコーヒー、
うん、
コーラ、
うん、
レモンティー、
うん、
もうこんな感じですね。要はですね、はい、私が言いたいのは、
うん、
水分補給はお水で取ってください、
うん、そうだよ、
はい、でこの打ち当たりする人も多分中にはいると思うんですけども、うん、水分補給はお水で、
はい、
でコーヒーとかは楽しみながら飲みましょうっていう、
うんうんうん、
これを水分補給と思って勘違いしてたら、うん、後で痛み見るよっていうのが私の反面教師です、う
ん、じゃその統計の中に僕も入れといてほしいんですけど、はい、僕も救急車で運ばれた時は尿管結石ですけどね運ばれた時は水を全然飲まなかったっていうのが、ね、やっぱありました、本当に飲んでなかった、
本当にお水は気をつけた方がいいですね、
うん、あと週に3回、週3で二郎っていうラーメン屋さんに行ってて、
あ、ちょっと
そう週3で行ってたんで
ちょっと危ないですね、
いやもう危ないっていうか入院だったんで、
あ、なるほど、
高血圧にもなったし、
それで済んでよかったですね、
済んでよかったです本当に今の話を聞くとね、あ、それでそれで自分の実体験をもとに、
はい、
この食を、はい、食を通して健康になってほしいとか、
そういう
自分みたいなことを生み出したくないっていう気持ちがやっぱきっかけにあったっていうこと
ですか。そうですね、
あ、それはもう、
私が今感じてるのは、
はい、
今世の中の商品、はい、食べ物とかっていうのは、
はい、
やっぱり美味しくできてるじゃないですか。
美味しい、
はい、美味しいですよね、
美味しい、美味しい、心の
美味しい、何でも美味しいんだもんね
それはなぜかっていうところに考えてほしいです。
油がいっぱい入ってるからかな、
はい、いや、添加物入ってたりとか、
添加物か、
はい、着色料、うん、
はい、
要は美味しく見せるために、
はい、
あまり良くないものが入ってたりするんですよ、
はい、
はい、で結局何が言いたいかというと、
うん、
例えば宣伝広告とかでも、
はい、
カロリーゼロってちょっと流行りましたよね。
あ、もう今の僕の中でも流行ってます、
はい、あ気をつけてください、
はい、
カロリーゼロって、
はい、
実は、
はい、
添加物めっちゃ入ってます。
え
っ、ー、それ騙されてるんですよ。搾取されてます、企業側の。
僕が、
はい、
マジか、
はい、だからそのカロリーゼロだから美味しいよねって言って、はい、あ、体にいいよねって飲むじゃないですか、
うんうん、
飲んだり食べたりするじゃないですか、
はい、
添加物が体をダメにしてるんですよ、う
ん、僕毎日某コーラゼロ、
そうです、そうです、そうですよね、
飲み続けてるんですけど、
めっちゃダメです。
ダメなんだ、
はい、
毎日2リットルぐらい飲んでるんですけどダメです。
あ、もう一歩手前ですね
そんな
今にでも倒れてもおかしくないですよ。
そうでも倒れてましたからね。
あ、そうですね。
そっか、
はい、で私の周りではやっぱり脳出血、はい、脳梗塞になってる人たちが周りにいっぱいいるので、はい、そういう人たちの共通点はその水分不足、
そうだよね、
で食生活、うん、であと睡眠不足。
ああ、それもだ、
はい、あの要は何が言いたいかというと、うん、いい睡眠の取り方、
はい、
私はもともと無呼吸だったんですよ。
そうなんですか。
で、はい、なのでいい睡眠は取れてなかったと思います。
それは後から気づいたんですか。もうずっと治療しながらだったとか。
はい、治療しようとした矢先に倒れてますね。
あ、そうだったんだ、はい、
だからちょっと、はい、
睡眠と水
とあと食生活、
食生活、うん、全部ダメなんですけど僕今
なので、うん、はい、あの誰がなってもおかしくない病気なんですよ。
そうですよね、はい、今多いですもんね、はい、あの睡眠不足の人もね。
そうです、そうです、うん、で私たちのグループの中では若い人たちは14歳でなった人たちもいます。
そんなに若くして、
はい、で最近の沖縄の新聞とかでは小学校1年生の子が脳梗塞になったっていうのが記事が出てました。
じゃあ今もうそういう食べ物が蔓延してるからとかってこと。
そうです、そうです。で私たちが目指しているのが沖縄県の沖縄の長寿県を再び取り戻そうっていう、うん、
取り戻してほしい、う
ん、で私が考えているのは、うん、1970年代の沖縄っていうのは、はい、あの男女ともに長寿県1位だったんですよね、はい、うん、それなぜかっていうところにちょっと見てほしくて、うん、で今のご時世っていうのは気軽に美味しいもの食べれるじゃないですか、うん、まあ、ファーストフード店もしっかり、
すげえ早く食べれますね、
うん、はいはい、だからそれはやっぱり美味しく作られてるなぜかっていうところに考えていただいて、うん、やっぱりあの自給自足というか、はい、自分で作るご飯の方が絶対体にいいはずなんですよ。だから、はい、そういう食生活とかっていうのを私は伝えていて、はい、添加物の恐ろしさっていうのも伝えてます。
身をもって伝え続けてるってこと
なんだ、はい、こういう食生活とかをすると、うん、私みたいになるようならないでねっていう感じです、う
ん、へえ、
はい、
それが、まあ、いつもだいたいきっかけから、まあ、課題についても聞く、みんなに知ってほしい課題についても聞くんだけど、はい、それがだからそこにつながることですよね。
そうです、
みんなに知ってほしいっていう、
みんなに知ってほしい、
あの具体的にこの食べ物危ないよっていうとその企業に対してのあれになっちゃうから、難しいかもしれないんですけど、でもぜひともなんかこうぼやかしていってほしいな。
ぼやかして、わかりました。ちょっとぼやかして言います。
はい、お願いします。
はい、その名前は、はい、トランス脂肪酸です。
トランス脂肪酸、あ、はい、よく聞くな、トランス脂肪酸って。
これダメなんですよ、うん、はい、よく油とかで使われているんですけど、
はい、
海外ではトランス脂肪酸は使用しないっていう、うんうん、もう法律って実は決まってます、
はい、
日本だけが使われてます、うん、で日本ではトランス脂肪酸っていう表記はないんですよ。
ないんだ、あの成分表に、
はい、成分表記はないんですけど、うん、名前を変えてます、はい、これちょっと名前言いましょうね、
はい、
マーガリン、
あ、ま、
ショートニング、
ショートニングって名前、はい、へえ、
っていうのを、うん、スーパーとかで行って、はい、裏の表示を見てほしいんですよ、
はい、
ほとんど書かれてます。
書かれてるんだ、
はい、
へえ、
だからもうこれだけ使われて、企業が使ってるっていうところ、うん、だから日本人は脳梗塞、脳出血の方々が多い、うん、で沖縄県の死因の原因、
はい、
死になってる原因1、2、3位当てられます？
沖縄県の、
はい、
死の原因、死の原因、
病気ですね、
はい、病気
ナンバー、ベスト3、
全部肥満系だと思うんですけど、
がんじゃないの、最初は。
日本と違うんですか、日本全体と。いわゆる生活習慣病という、がんと心臓病と、
はい、
なんだっけ、あと一つがん心臓病を、だから脳卒中か、
あ、はい、
これが日本の
大体当たってます。
そうなんです、はいはい、
3位が脳出血です、
はい、あ、脳出血、
はい、で先ほどおっしゃったがんが2位ですね。
がん2位なんだ、
はい、
1位も、
1位が心筋梗塞です。
心臓なんだ、
はい、なので何が言いたいかというと、はい、1位と3位は血管障害なんですよね。
あ、土のね、血管のね、
は
い、
血管障害で心筋梗塞は心臓のがの血管が詰まる病気、
はい、
で脳出血っていうのは脳の血管が切れる病気、私がなった病気ですね。
そっか、
だから私は、はい、死んでてもおかしくない人なんですよ、
その時ね、
はい、
へ へえ、僕マーガリンめっちゃパンに塗って食ってるんですけど、
俺あの挟まったパンを
あのねそうあのコッペパンみたいなやつでしょ、はい、あうまいもんなるね、
わかるんですよ、わかるんですよ、それめっちゃわかるんですよ、実は仲間じゃないですか、
仲間仲間と未来かって、はい、そういうことなんだ、
はい、だからこの私が考えているのは将来みんな障害者呼び組んだよっていうのが、これを分かってるのと分かってないのとでは全然違いますよね、
本当だ
っていう、知ってたらちょっと対処ができるじゃないですか、食べないでって私は伝えてはなくて、あの気をつけましょう、自分でルールを作って、例えば今日食べ過ぎたからじゃあ今週はちょっと健康食にしようかとかっていう感じ取ってもらえればいいかなって思います、
極端に何かも変えるんじゃなくて、あの一応知って知識として知ってて、はい、ちょっとずつ気をつけてもらえればっていう、
そうそうそう、そんな感じです、
ちなみに、はい、下地さんと八木さんはどんな食生活をされてるんですか、なんか食べどんなもの食べてるのかなと思って、
ああなるほど、はい、私は今酵素ファスティングっていう、
あ酵素、へえ、
そうですね、
これは八木さんちょっとお話ししてください、
いいですか、はい、私はサロンやってまして、はい、私は酵素ファスティングっていうのを月1回やってまして、ファスティング要するにちょっとだけ断食、あ
断食ね、
断食しながらちょっとなんか体の臓器を休ませる、はい、内臓を休ませるってことで、その時期は、なるべく野菜中心ですね、
はい、
野菜を食べることによってあの内臓が掃除されるので、はい、なのでその時はなるべく、なんだろう、脂っこいものとかお酒とかはちょっと止めてます、
お
やることによって、そうそうそう、でまた終わったらもちろんまた脂っこいの食べる時もあるんですけど、うんうんうん、そういうふうになんかちょっと月に1回はそういう健康なものをやってますね、
酵素ファスティングっていうのは、はい、月に1回1日その日を設ければいいってことですか、
やり方いろいろあるんですけど、下地さんがやってたのはあれですかね、はい、朝あの1日1回でしたね、
そうですそうです、
朝だけファスティングとかもあるんですよ、
朝だけファスティング、
朝だけ、あ、はい、あの朝の朝食とかあるじゃないですか、はい、あれをこの酵素のドリンクを置き換えて、
はい
ね、17時間空腹時を作るんだよね、
はい、
へ、僕朝は人工甘味料たっぷりのプロテインを飲んで、
あ心配ですね
本当に心配ですね、姉さん心配ですね
なんか心配になってきました、
下地さんは最近それであのダイエット成功されてましたね、
私8キロ実は痩せたんです、
すごい、
こう見えても、
へ、
社長、まあ、ダイエットしたりなんか、ね、もう増減が激
しく
て、ああそうなんですね、
仕事が暇になると痩せるタイプで僕30キロ落ちてるんですよ、放送中に、放送中にっていうか、うん、この職業仕事相手が、ね、忙しくなるとそのファーストフードに頼りがちになるっていうか、めっちゃもう夜中に仕事終わってもう買ったハンバーガーをテレビ見ながら食って、
これ昔の私です、あ失敗です
ね、
言われたくね
これも
言われたくね、
未来の社長がこう
やめろ
やめろやめとけって
でもそれを考えるとその、まあ、仮に未来の僕だとしても、
はい、
僕が一回それで食べ物で失敗して、例えばあの病気になったりとか障害持ったりとかしたら、僕下地さんみたいに多分そんなポジティブでいられないと思うんですよね、
あ
だからすごいなって思って、その、むしろ自分がそうなったからみんな俺みたいに並んでなって、こういう風にあったんだよっていうのをなんか前向きに呼びかけてるっていうのが、逆にだからすげえかっこよく見えるし、
あ本当ですか、
うん、本当ですすごいかっこよく見えるから、まあ、こうなる未来だったらいいんだけど逆にね、体験談として、だったらいいけど、でも本当だったらとても悲しくて辛いことですよね、
そうなんですよ、まさか自分が障害者になると思ってなかったですし、予定も人生の予定もなかったです、
そうだよね、
はい、
でもそれでも前向きにこうやって情報発信をじゃされてるってことなんですね、
そうですね、もうこれが私の使命なんだろうなっていうようなところで、はい、あの伝えてます、
でも言ってくれなきゃ知らなかったですから、僕もそうなんだって今思って
そうですもん、食生活ちょっと気をつけてもらえれば、この放送を聞いてもらった皆さんが、あちょっと私気をつけようかなって思っただけでも、今日ラジオに出た回が私はあります、
そうなんとなく、でもどっかで聞いたことはあって、あの体に悪いよって、でも実際みんな食べてるしとかって思ってたけど、でもちゃんとその実体験も
こういう風になるんだよ
って、今本物がいるから
そうです
目背けられないし
説得力ありますよね
ね、証人みたいな感じですからね、だから、はい、 本当そうなんだなって思っていて、うん、まあ、そのきっかけから始まってそういったことがあるんですけど、今のその団体としての夢とか目標ってありますか？この NPO 法人チュラチムチュラゆいまる連合会を通して叶えたいことだとかっていうのは今どこに向かっている？
はい、夢はですね、いろいろあるんですけど、
はい、
まあ、夢というか、
うん、あ、全然目標とか
目標でもいいのであれば、先ほどもお話ししましたけど、
はい、
沖縄長寿圏を取り戻したいので、
う
ん、
そうだよな、
1970年代の食生活に見習おうっていうことで、
うん、
で1970年代っていうのは、
はい、
沖縄県の地産地消のものを食べられている生活をやっぱしてるわけですよ。
あ、
うん、で私が知ってる中では、例えばマンゴーって皆さんよく食べられたり美味しいって、
うんうんうん、食べられますよね、はい、甘い。
でマンゴーって実は美肌効果に良かったりとか、あとこの抗酸化作用、
はい、
要は血管をきれいにしてくれる、
うんうんうん、
で老化防止になる、
アンチエイジング、
はい、になったりとか、あとパッションフルーツ、
パッションフルーツ、
パイナップルも、
はい、
あとはなんだ、
フルーツがいいんだ。
あ、
フルーツ系もそうです。
親父が今畑でいっぱいあるんですよ。
そうなんですね、
はい、
長寿券取り戻そうとしてくれて
る。明日持ってくるよ、
うん、あ、そうです。それを気軽にやっぱり食べれる環境だったから、
はい、
ね、うん、はい、私はそういうふうに、あの、あ、長寿券だったんだなっていうふうに今考えているんですね、
はい、
だからそれをあのもう一回改めようっていう、沖縄県のこの今ちょっと便利になっていて、そういうファーストフード店とかなってるけど、
はい、
それをあの私たち障害を持った方々たちが伝えていく、そういうするともう説得力でしかないので、
うん、そうだよね、
はい、
完全にそのなんていうか、あの、ちなみに今ファーストフードは全く食べない？
あごめんなさい、
はい、
あの月一です。
月一です。だからこんな風にその完全にそれが悪いとかそういうことじゃなくて、
はい、
あの本当に食生活全体を考えようよとね、そういうあの食生活を考えないで気軽にそういうものばっか食べてたら病気になるよって意味で、
そうです、そうです。
それが悪いとかそういうことじゃなくて、全体の食生活を考えていい人生にしていきましょうよってことですよね。
そうですね、う
ん、だって食べてるもんね、ファースト、
はい、
僕も
食べてます、
うん、僕もあの多分だってファーストフードを食べたからっていうか、毎日ずっとそればっかりっていうのと、ちゃんと生活しながらたまに食べたりとかってね、多分ファーストフードも毎日食べさせることを考えて作ってないと思うんだよね。
多分そうですね。
え、毎日食べるのみたいな、嬉しいではあるかもしれないけど、
また値も上がるしね、
うん
うん
うん、
あの時はちょっと私もちょっとアホみたいな感じで、
すごいですね、
うん、5回もよく食べ続けたな
って、うん、いや8回でしょ全然。
あ、そうそう、8回。
でもストレスとやっぱり関係ありますね。
そうですね、だからさっきストレスだとは思ってなかったんで、相当結構いろいろしんどかったんだろうなとか、
うん、
で今あのストレス抱えてる人いっぱいじゃないですか、
うん、
ストレス抱えると脂っこいものとかね、
欲しくなっちゃいますね、
糖ぶち込んで気絶したくなるじゃないですか。
確かに、
うん、そういう時にやっぱフルーツ食べたりとか、
そうそう、
他のもっと
美味しい、あの島県産の野菜とか、
野菜とか
とってもいい、パパイヤとかもいいって言われてます ね、
フルーツだったらいけるかもな、うんうん、いいかも、
うん、
だから一応今 NPO の事業では、
はい、
そういった事業も今ちょっと展開中で、まだあの公表はしてないんですけど、
はい、これからじゃあそういう
近日公開っていう形で
目標で、
は
い、いいですね、
はい、
ぜひ何か協力できることがあったら言ってください。
はい、
なんか試食とか
あ、試食
モニターとか
モニター
冗談ですけど、普通に何か発信とか、
ぜひぜひぜひ、
なんかボランティアでも協力できることがあったら、
はい、
そしてあの今このお話を聞いて、はい、あ、俺も何か参加したいなとか、僕も何か力になれることありますかって、もし人がもしいたら、
はい、
どういうふうにつながったらいいですか。また何か必要としているものはありますか。
あ、
人とか物とかお金でも何でもいいんです
けど、これはちょっと私話して大丈夫ですか。
はい、もちろんもちろん。
で今茶壇町の方で、
はい、
就労支援、
はい、
就労継続支援、
はい、
B 型をあのオープンしようとして、
おーおーおー、
今展開中なんですけども、はい、そこであの福祉従事者、
はい、
サービス管理責任者っていう資格を持ってる方を、うん、
サビ管だ
そうです、はい、なんでわかるんですか。
わかりますよ。
あ、すごいです。サビ缶を募集してます。
サビ缶募集してますって。
はい。
ぜひぜひ。
そうです。ぜひぜひ。は
い、うん、サビ缶の人しかサビ缶ってわかんないと思うんで。もうサビ缶募集してますって。あ、俺サビ缶だでいいと思います。
うん、はい、ぜひとも。そういう方だったりとか、はい、あとは障害を持ってる方。
はい。
あとなかなか社会に適応できずに悩んでいる方がいらっしゃったら、
はい、
うん、私の方に。
ああ、そっか。
はい。
助けてもらうっていうか、その支援してほしいとか、あの相談したいって人も。
はい。
少し連絡していいですね。
で、一応ですね、これは。企業名は言わないんですけど、
はい、
県内の、はい、企業さんで売上高が1800億円ぐらいある企業があるんですけど、
はい、
私そこの、
はい、
営業講師って形で、
はい、
あの営業を教える講師をしてます。
じゃあ営業のことも教えてくれるんですか。
そうですね。
FM ラハの営業をちょっと教えてくださいこのままじゃ大変なんですよ
一応私は訪問販売とかで、
はい、
実はあの過去ちょっとホームレス生活もあったんですよ。実は
そうだったんですね、
はいはい、でその中でも大体計13年ぐらいで、18年か、はい、18年の経験で、
はい、
実は営業売上が、
はい、
98億5864万円っていう実は実績があってですね。
すごすぎる、
すごすぎてわからん
ちなみに今あと放送残り20秒です。
あ、やばいやばい、
めっちゃ話聞きたいんだけど
やばいやばい、
本当にやっと始まった的なところなのに、
うん、とりあえずちょっと、はい、放送だけは
終わらせて、いやいや、また第2弾を、
うん、そうだね、
ゲストで呼ばせていただけたら嬉しいなというふうに思います、
はい、
すいません、今日のお相手は私奈良蓮と、
セバスチャンと
下地博也
やけさちこです。
バイバーイ。 0.0